のが面
もち
白
ろん
かっ
も
たで
ち
すけ
ろ
ど。
ん。
いやー、おもろいなー。まあ、カットっすね。
まあ、そうですね。
カット多いな、今
すい
回。
ません。
でもね、もうカリアさんがひよってきてるんで。
あ、すいません。もうなんか、せっかくいるんで、いろいろ聞きたく
い
て、申し
やー、
訳ない。
まあ、ほんとね、レコーディングをやめたらいろいろ喋り
い
ます。
やいやいやいやいやいや。そういう企画なんだけど、これ。まあ、それはじゃあ今度お酒飲みながらぜひ、
ぜひぜひ、
お願
あ
い
りが
し
とう
ま
ございます
。
す。
はい。
はい、始まりました、ホラボド。なんと今回は、第400回記念スペシャル、カリアさんメソッドのまとめでございます。
やったー！ありがとう。
ありがとう。
ございます。
ということで、なんとホラボドもですね、気がつけば、第400回。ということで、うわー、もう8年目ですかね、うん。毎週更新で第400回まで駆け抜けてきましたけれども、そんなね、記念の400回目、果たして何をしようかなと。いや、いろいろね、検討しましたが、ここでまとめておきたい内容が実は2021年にはあって、それが、カリアさんメソッドという、一種のコラムがありまして。で、それがもうね、非常に面白い内容だったんで、ちょっと今回はカリアさんをメインゲストとして、そちら、まあ、要約した内容をリスナーの方にお届けできたらいいなと、そう思った次第でございます。というわけで、今回の出演者はこの方、どうぞ！
はい、ボードゲームの仕事をしてる感じのおじさん、カリアです。
おじさんカリア。いやいやいや、そんな、まあでも確かに、もう、そうですね。おじさんではありますけど、とはいえ、もう、敬うべき、もう私たちは頭上がらないですから、いやもう。
そんなことはないんですけどね。まあ、400回というね、素晴らしい記念に、読んでいただいて光栄です。ありがとうございます。
いや、もうこちらこそです。ありがとうございます。そして、さらにゲストがいらっしゃいます。この方です。どうぞ。
はい。松永です。よろしくお願いします。
何の松永？
ボードゲーム専門の総合情報サイトボードゲーマーを担当してます、松永です。
あ、ボードゲーマーの松永さんですよ。まあ、これまでボードゲーマーに出張で私が収録しに行くこともあれば、ゲームマーケットなどでも出ていただいてましたけど、今回はなんとこの、はい、なかなかにアカデミックな企画に出てもらえるということで。
はい、楽しみです。
ありがとうございます。そして最後です。この方、どうぞ。
はい、今日はマトリックスリザレクションを蹴ってきました。グループ SNE 所属、黒田翔吾です。カリアのお辞儀のお話を聞けると聞いて、非常に緊張しております。よろしくお願いします。
こいつ。いろいろ複合的にボケが入りすぎて、最終的にようわからんもんなってるけど大丈夫？
マットロイダーずーっと考えとった。
いやもうマトリックスいらんかったよね。蹴ってきたって。
マトリックスよりももうカリア刑事やってことで今日は、ね。
いやそうですけど、おじきっていうボケで十分だったんだけど。
そうか。よろしくお願いします。楽しみにしております。
そうか、言うて。ということで、はい、松永さんと、そしてグループ SNE の黒田翔吾くんをお招きしての、はい、まあカリアさんをメインとしてね、進んでいきますけど。
恐縮であります。
まあそもそもですね、酢豚さんこと黒田くんはですね、グループ SNE にいて、カリアさんともね、はい、実はちょくちょく、まあお仕事でも絡むというか。
まあそうですね、今から何年ぐらい前ですかね、3、4年ぐらい前は月に1回、カリアさんが SNE に来られて、まあ月例会っていう月の頭には大きな会議があるんですけど、そこに来られて、いろいろ一緒にしてる仕事のこととかをお話しいただいてっていう時期がありましたよね、カリアさん。
まあそうですね。まあコロナもあったりして、最近全然行けてないんですけど、十数年前、もう十数年前か怖いな。グループ S にいましたし。
そうなんですよ。カリアさんって現在、はい、アークライト所属ですけど、以前はグループ SNE にいらっしゃったんですよね。
そうですね。で、まあ、ロール&ロールの編集をやってましたんで、まあ、RPG 雑誌の。まあ、そこで SNE さんがやってる記事とかの担当の編集もやってたんで、まあ、毎月神戸に行かせてもらって、まあ、お仕事させていただいたりしてて、まあ、黒田くんもそうこうしてるうちにグループ SNE に所属するようになって、 神戸で時々顔を合わせたり、まああとゲームマーケットに来てくれたりするときは顔を合わせたりみたいな感じです。
どうなんですか、刈谷さんからしたら黒田くんはいい後輩なんですか。
めっちゃドキドキすること聞くやん。いきなりやん。もうこれクライマックスに聞くことや
ん。いやそんなクライマックスでこんな個人的な話せえへん。
どうでしょう。まあでも言うほど絡んでないから、
そうなんだ。
もっと仲良くしてほしいなと思ってるところです。
僕が一方的に片思いしてる。
いやそうですよ。だって黒田くんはあれです。オフの時も尊敬するの誰って言ったら刈谷さんの名前あげますよ。マジで。
そんな言うほどね、こう飲みに行ったり食いに行ったりできてないんで。
いやでも溢れ出るやっぱパワーとかね、パッションとかね感じ取るわけですよ、同じ業種で。
ほんまでか、まあでもやっぱ一時期 SNE もね、ギグル君がこう機嫌よくアメリカに行ってからこうボードゲームボードゲームのパワーが落ちてた時だったと思うんですよね。黒田君が来てボードゲーム SNE さん元気になったんで。
いや、
安田音体の、こう、機嫌が良くなったのは良かったなと思って。
ああ、そういうのあるんだ。すごいやん。買われてますな。
恐縮です。ありがとうございます。
その始終関係なんだ
怖いわ。
いや、これちょっとでも松永さん羨ましいですよね。こうやってね、同じ、こういった近場で尊敬できる人がいて。
あ、そうですね。
もう松永さんの周りね、飲んだくれの若狭社長と、アライボーイしかいないですからね。
同じ会社はそうですね。
否定しねえ。尊敬してますよとか言わないんだ。まあそうやってね、まあこのボードゲーム業界っていうのは言ってまだまだ狭いですから、うん、まあ今後こういったこうつながりっていうのは生きてくると思うので、うん、まあ今回の収録、そして配信から、まあリスナーの皆さんも何かいろいろと手に入れてもらえたらなと思うんですけど、うん、まあちょっとですね、刈谷メソッドって今ずっと言ってますけど、刈谷メソッドってそもそもないやねんって知らない人もいるわけですよ。
はい。
これ何でしたっけ？
そうですね。なんだろうな。刈谷メソッドは、まあ、簡単に言うと何でしょうね。僕のボードゲーム編集人生とかで得てきた知識を、まあ、ちょっとテキストに残しておこうかなと思ってまとめたものです。
うんうん、
技術とか心構えをまとめてみたって感じですよね。
あ、そうですよね。いわゆる、その、ノートって呼ばれる、ブログ形式で載せるような、まあ、ネット上の記事として、刈谷さんが、ボードゲーム編集のノウハウとか、まあ、こうやって、で自分の方では工夫してますみたいなものを載せているっていう。
そうですね。はい。
これが2021年の
結構1月の頭に始めたと思います。いきなりこうきっかけを語るとしんみりしちゃうかもしれないですけど。
いいですよ。
まあ鈴木銀一郎さん亡くなられたのの、お葬式の日かなとかに、第1話をアップしたはずですね。
へ
え。まあ、私も多分、お願いしたら参加できたと思うんですけども、コロナだったんで、参加すべきではないみたいな空気があって、まあ、アークライトからも限られた人間しか行かない。まあ、それこそ社長しか行かないみたいな感じ。
わあ、そうなんですね。
まあやっぱご迷惑をおかけしちゃいけないなって思って、まあいる時にスタートしたみたいなね。で、まあまあ、それも突然書き始めたっていうよりは、
うん、
まあ、その前の年、だから2020年の10月に、まあずっと仲良くさせてもらってた力蔵くんっていう、まあ彼もグループ SNE に所属してた。
力蔵さん。うんうん、
彼が、41歳ぐらいの若さで亡くなっちゃって、まあ、それで、やっぱりこう、なんだろう、いろいろ考えることもあって、
うん、
てめえも、もうすぐ50になるし、なんか、いつまで生きてるかわかんねえから、なんか、どっかで残しといた方がいいかなという気持ちがあって。
なるほど。
まあ、その辺があって、まあ、銀一郎さんのお葬式の時に書き始めたっていう感じですよね。
その、力蔵さんは黒田くんは絡みあったんですか？
いや、なかったですね。もう入った時にはおられなかったんで。
あ、その、うん、もう会社内にはいなかった。
あ、そうですね。はい。
あ、でも、刈谷さんは結構仲良くされてたんですね。
まあ、担当編集でしたしね。
ああ、そういうこと
か。彼も、まあ、ぶっちゃけ、ちょっとね、いろいろ、メンタルが落ち込んだりもしてて、グループ S に離れて。でも、まあ、離れる時に僕に、刈谷さん自分の作品作ったら、担当編集してもらえますかっていうのを言ってたんですよ。それで、いや、作ったら、やってあげるよ。 っていう話はしてて、まあ、その代わりメンバー集めろよと、一人でやろうとすんなよっていう話とかはしてて、
うんうん、
で、結局彼それで作ったのが神がかりっていうゲームなんですよ。
うんうんうん。
まあ、それ持ってきたんで、じゃあやろうよっていう話で、やってたんで。
そうなんですね。まあ、確かにそういったことがあれば、まあ、自分自身にも置き換えて考えてしまうっていうのはもうこの年齢、まあ、私も正直わからないではないので、ま、いろいろ残せるうちにっていうのは考えましたけど、で、実際にですね、まあ、カリアメソッドが、まあ、公開されて、数ヶ月にわたって記事として上がってたんですけど、これ全部でいくつありましたっけ、カリアさん。
あのね、本当は1年続けようかなと思ったんだけど、途中でネタが切れたらやめようと思って、
うん。
多分40回ぐらい書いたんじゃないですかね。
いやもうね、いや、多すぎて。だからなんか、メソッドっていうよりは、まあ、個人的にはなんかほぼコラムだなと思って、で、その文面から、すごくこう、カリアさんの人柄の良さとか、仕事のこう、実直な姿勢みたいなのが、めちゃくちゃ伝わってくるんですけど、その反面、なんかこう、伝えたいことの本質みたいなのが、若干見えづらくなってるなって。まあね、そう、いや、若輩者の私から言うのもあれですけど、ちょっと見えづらくなってるなと思ったんで、このホラボドの400回を通して、もう一度その興味を持ってもらって、で、このカリアさんメソッドって、まあ、見たらわかるんですけど、アーカイブとしても今後めちゃくちゃ役に立つ内容が盛りだくさんなんですよね。
そう言ってもらうとありがたいです。
これ、松永さんと鈴田さんご覧になりました？
見ました、見ました。全部見ました。
見ました。
どう思いました？
初感、いや僕はね、まあ、もちろんその SNE の中で自分が作ったゲームの制作しながら、まあ、たまに編集もしたりとか、あとは物流見たりとか結構いろんなことしてるんですけど、
うんうん、
なんていうかな、まあ、もちろんその具体的なことはもちろんその、すごいためになるんですけど、それよりも僕はなんかこう、これは一つのこう、カリアさんの生き様やな、みたいなところをすごい感じて、
うん、
で、僕その編集者としての一つのなんか到達点みたいな、完成形みたいなのをすごい感じて、でなんかこう感覚的に偉いお坊さんの説法を聞いとるみたいな。
寂聴。カリア寂聴の。
でももちろん僕の真似は 100% しなくていいんだよって、いいところだけ拾ってくれればいいんだよっていうのもありつつなんですけど、やっぱりなんかそういう風に感じましたね。カリア刑事の生き様。やなって思いました。
なるほど。
うん、
松永さんは？
はい、そうですね。なんかいつもカリアさんとお話ししていて、で、このメソッド読むと、あ、いつもカリアさんがお話しされていることだなって思って身近に感じるんですけど、結構ボードゲーム編集のことを知らない方も、ボードゲーム業界の人でも多いかなと思っていて、なんかそういう方が見ると、考え方とか細かいその、ね、メールの書き方までね、載せてくださってるんで。
そうですよね。メールの書き方まで載せてんだよな。すごいっすよ。本当に。
私自身もボードゲームの編集だと、過去にディアシピエルと出したフォトムズの2作だけなんですけど、まあ、なんかこれからもやることがあれば何度も読み返したいなって思ってました。
なるほど。さすがのお二人、ちゃんとね、ビビッとね、感じ取ってるでしょうね。まあ、ちなみに私は、へえ、ボードゲーム編集の仕事ってこんな多岐にわたるんだなっていう、まあ、そういった驚き。で、まあ、編集の方はここまで、細部まで手を入れて、そして世に出してるんだなって思ったんですけど、まあ、その反面、うわ、めっちゃ大変そうやなっていう、辛いこと多そうっていうふうにも思ったんですよ。でもそれって、で、カリアさんが多分伝えたい内容では本当側面でしかないから、もっとこう、やりがいとか、そういった部分ってやっぱ声で残した方が、より伝わりやすいかなっていうのは今回の狙いでもあるんですよね。
まあ確かに、自分で自分のことをいいように言うのは気が引けるので、
うん。
あそこは大変なことが多めになってるかもしれない。
そうですよね。結構具体的な話もね、いくつかありましたから。
メールの書き方書きましたね、笑うな。
まあそんな内容でしたが、まあ今回まあそういったものをね、まあさすがに1からその最後までずっとじゃあおさらいしていきましょうで、そしたらもう3、4時間かかっちゃうんで、まあ要約したものでいいんですけれども、まあカリアさんの方で、まあ特にこれはね、皆さんお伝えしておきたかった内容なんだよみたいなのを抜粋して話していけたらなと思いますね。 というところですが、はい。まあ、どうやって進めるっていうところなんですけど、まあ、特にこちらではですね、用意はしてなくて、カリアさん、お任せしますなんてね、ことなってるんですけど。
お任せするとね、もう結論から言っちゃうことになるから。
そうなの？え、いいですよ。別に結論から言ってもらっても。
結論から言っちゃって、皆さんから、ここをもっと教えてくれとかがいいかもしれないですね。まあ、言っといてなんですけど、結論の前に、やりがいどこだって言われると、まあ、それはやっぱり、ゲームを出せることと、まあ、それがお客さんに届いたときに、お客さんの反応、まあ、ツイッターとか、主になりますけど、あの辺で、いい反応もらえると、やっぱめちゃくちゃやりがいはあります。
え、意外だなぁ。カリアさん、ツイッターでそういった感想ツイートを追ってるんですね。めちゃくちゃチェック
しますよ。
めちゃくちゃチェックしてんの。
エゴさしてはるんですね。
エゴさしてると思う。
記者は見ないでいいと思うんですけど、編集は見るべきだと思います。はい、
あ、そっか。まあ確かに、まあリアルにいろんな反響ありますからね。
でもね、今はもうみんな見ると思いますけど、だから昔ツイッターとかなかった時、僕2ちゃんとかも見てました。
うわー、
褒めてる意見は作家に伝えて、
うん、
悪い意見は何も伝えないです。う
ん、ああ、でもまあそこから吸収できる内容もあるわけですよね。
ですね。まあだから評判とか、うん、悪口メインのところでも何らかいろいろ読み取れることはあるんで。まあ、編集の醍醐味っていうか面白さって、
うんうん、
だからゲームがあるわけじゃないですか。
はい、
でそこに、どういうイラストレーターさんをアテンドして、どういうグラフィックデザイナーさんをアテンドして、みたいなところは、当然、自分のエゴだけでは決められないですけども、まあ、いろいろな要素を考えて、この人に頼んだらいい化学変化になるんじゃないかな、みたいなことはやっぱ考えてやるわけですよ。
ああ。
それが、まあ実際に形になって、あ、自分が考えた通りだった、素晴らしいコンビネーションで商品になったな、みたいなことが手応えがあると、まあやっぱ嬉しいですよね。うん、それは
あれ、それ、メソッドで見て、そこで初めてハッとしたんですけど、イラストレーターとか、DTP 関係とかも、選定は編集側なんですね。
まあボードゲーム業界って、やっぱまだそんな大きい会社じゃないから、まあ大体編集がね、全部やることが多い
です。いやなんかね、そのイラストレーターの選択っていうのがメソッド10にあるんですけど、
うん、
その中でカリアさんが、イラストレーターの探し方としてズバリピクシブを使いますって書いてあったんですよ。マジと思って。
いや、実践的ですよね。
確かにね、もう見本市みたいなもんですからね、あれ。
はい。まあまあまあ、僕がイラストレーターさん必死に探してたの、まあ、メソッドにも書きましたけど、10年ぐらい前なんで、今でも、あのやり方が、最もベストかわからないですけども、当時は、あのやり方が、まあ、一番効率が良かったと思いましたね。
なんかそういう意味でも、やっぱカリアさんでちゃんとアンテナ張ってるんだなって思って、たんすよ。やっぱヨシミとかあるじゃないですか。まあ炭酸さんにまた今回も頼むかとか、まあそういう流れ以外でもちゃんと新進気鋭のイラストレーターさんで合いそうな人いないかなみたいなのを探してるんだなって。
そうですね。まあでも、まあ、あんまり中のことを言ってもあれかもしれないですけど、最近はだからアークライトとか若い編集も増えてるんで、逆にそいつらに探させますよね。
あ、なるほど。
ぶっちゃけ僕はもうコネクションもあるし、いろんな人にお声掛けできるんですけど、うんうん、まあでもそれって彼らにとっては手抜きになっちゃうし、まああと、なんだろうな。まあ言って僕もだから50近いわけですから、うんうん、今の20歳の人が本当にこう刺さるイラストレーターを絶対に自信持って探せるかって言ったら、そこはわからないんで、まあそれは若い子が選べばいいんじゃないですかね。
いや、それはそうですね。世の中のニーズって、年齢を重ねるとどうしてもずれてきちゃって、なんか自分なりに分かったつもりでいたけど、意外と若い子たちの感性とは違うんだなっていうの直面する機会多くないですか？そのイラストに限らず。
まあそうですね。で、まあやっぱそういう時は、若い子が選んだ方を選ぶのがいいのかなと僕も思ってます。
わー。
だから自分としてはあんまピンとこねえなと思っても、まあお前がいい、まあそれで他のメンツもこっちがいいっつうんだったら、まあそれでいいんじゃない？
いや、めっちゃわかりますよ、もう。私もまあ言って、絵描いてお金稼いでるんで、あれですけど、もうほんとなんか、ついていくので必死ですよ。若い方の感性ってそうなんだっていう、毎日驚きですね。まあそういったイラストレーターさんの選択もありますけど、そのなんかイラスト発 中に関する内容みたいなのもメソッドの中にあって。
は
い、
まあ、それこそ手紙の書き方とかですよね、
うん。そうですね。で、基本的に相手を褒めて、ちゃんと書いてもらおうっていう、そして、あんま否定しないというか、テイクする際は具体的に言おうみたいな。
まあ、だから、さっき結論最初に言っちゃうって言ったんですけど、結論はまあ、やっぱり、仕事に関わる人全員に、まあ、優しくしようってことです。
すごいっすよ、いや。結構周りに常にそういう姿勢って、なかなか大変だと思うんですよ。
どうだろう、切れやすくならないように気をつけます。
うわ、そこなんだよな。私がこれまで会ってきた土佐っ子ってみんな切れやすかったんだけどな。
そうですね、土佐の人間切れやすい
です。そうなんですよ。だから、カリアさんと初めて会った時、僕絶対怖い人やって思いましたもんね。でも全然そんなことない。
僕も切れやすい人間だったんですけど。
ええー。
なんだろうな。
まあでもそういう風にこう思っててもね、こうやって文章として残すのって結構恥ずかしいですけど。いやー、すごいことですよね、黒田先生。
いや、まあマジで、まあその考え方っていうのが、なんとなくこう、記事読んでたら分かってくるじゃないですか。だからその、うんうん、もちろん情熱も感じるんですけど、論理とか効率重視。まあ、効率のバランスっていうの感覚が今なんかすごい絶妙やなっていうふうに思ってて、こう、情熱的でこう一直線になるもあかんし、かといって、その、なんやろ、利益であったりとか、効率ばかり求めてもダメやと思ってて、で、そのバランス感覚っていうのが、こう、SNE であったりとか、アークライトを得て、こう、どんどん、こう、最初は切れやすいというか、昔の、その若い頃の話っていうのは、やっぱ SNE のその先輩からもよく聞くんですよ。カリアンと昔よう飲みに行ってたとか、その時にずっとゲームの話して、つかあいつをどうにかしてやるみたいな、そのゲームであったりとか。
追い抜いてやるみたいなね。
そうそうそう。のを聞いてたんで、でもやっぱこのカリアメソッドを読ませていただいて、てるとなんかそれだけじゃなくてちゃんとその中にもこう論理みたいなのがあって今まで培ってきた経験っていうのがすごい。
そう、感覚だけじゃないんですよね。その感覚をちゃんと紐解いて言葉にして箇条書きにできるってこれ一つの才能だと思うんで、やっぱそこがカリアさんのすごいとこだなっていうのは客観的に見ても思いましたね。
もうちょっと短くまとめてたらもっとよかった。
いやでもそこがね、やっぱり人柄が出てるなっていう、脱線しまくってる点とか。
そこがいいんですよ。そうそう、人間味があるというか、うん、熱さでもあるんですよね。
でも利益を求めすぎてはいけないっていうのはやっぱボードゲーム業界ならではな気はしますけどね。
そんなこと書きましたっけ。
まあまあ一応その流れ的なものはありましたね。もちろん利益をある程度確保しつつ、その周りが気持ちよく、まあ消費者にしろ作り手にしろみたいなところもちゃんとケアしようっていうのは、まあカリアさん的な内容で書いてましたけど、
まあそうですね、そういう意味では利益だけやってたらまずいんじゃないのってことはまあ思いますよね。
いやー、これはもうね、まあ、あんま私の本職については語れないですけど、まあ私自身もそのデジタル関係の仕事をやる際にもう今なんか400人とかで4年かけて1作品作ったりするわけですよ。
いやー、えぐいっすね。
えぐいでしょ。でそうなったらもうその個々のスタッフがそんな感覚なんか持っってても意味なくて、だから余計にこう利益とか効率とかっていうのが重視されるっていう、まあやっぱ大きい面としてそれがあるんですよね。だからなんか、そういう意味ではこう、昔のデジタルの作り方に似てて、ボードゲームの今のこの商品化としての持っていき方が、なんか、熱いなって思いました。
そう。なんか、カリアさんのメソッドの中で僕大好きな一文があって、
うんうん、
経営者というのは1円でも無駄な金が支払われると分かると、相手を八つ裂きにして地獄に叩き込みたくなる人種ですからね。
それね、私もちょうどね、メモしました。
めっちゃ良くない？
めちゃくちゃいいよね、それ。
たまに優しいカリアさんから出る、そういう狂気的な部分が、僕は大好きで。
八つ裂きにして地獄に叩き込みたくなる人種って。
もちろん、その後フォローもなさってるんですけど。
それあれだね、3番にあった、最も重要なのは顧客満足度であるっていうメソッドの中で書いてましたね。
いや、いいですよね。
まあまあ、それはそうですよ。だって経営者は、実際、ね、あまり、その消費者のこととか考えすぎてもいけないし、何よりスタッフのメンタル面とか、そういうことを考えるべきではなく、絶対的なものとして会社の存続っていうのがあるんで、まあそらそうですよね。
いや、経営者本当大変だと思いますよ。みんな食わせなきゃいけないんで。
そうですね。そこの責任っていうところで言えば、まあカリアさんが口酸っぱく書いてましたけど、責任取れる人間こそが上に行くっていう。
そうですね。まあ、あと、責任取るのはイコール、まあ、言い訳しないってことですよね。言い訳は、まあ、良くないですね。まあ、ついつい言いがちですけどね。
いやー、私なんかもしょっちゅう言ってますよ。もう今日も言ったし、昨日も言ったし、一昨日も言ってますよ。これは俺のせいちゃうな。
そうですね。カリアメソッドの29の言い訳をしないはもうカリアさんやなっていう感じはしますよね。
そうね。男感があったよな。
男やな。HP 高っと思います
ね。そうね。いや、ほんとそう。ほんとそう。いや、だってメソッドのタイトルが言い訳をしないって、そんなタイトルあるって。学校ってなったもん。
それでゲムマーの責任者ですって言い切ってるとこがもうめちゃくちゃかっこいいですよ。
かっこいいよね。
無理ってなるもん、俺。
いや、ほん
と。ゲムマーの責任者っていうことで言うと、鈍感力は必要ですね。
何ですか、鈍感力って。
なんというか、まあ、これは自分のことを言ってるんじゃないんだろうなと思う力。
ああ、でもわかるかも。そう。わかる
です
ね。
まあ、大体自分のことなんですけど、全部自分の責任と思うと耐えられないので、まあ、これは多分俺のことじゃないんだろうって思う。力
いや、このね、自己催眠みたいなのを結構カリアさんが大事にしてて、無理やり違う方向にこう考えを持っていくことで、うまい具合にこうバランス取ってるんですよね、精神面の。
まあ、そうですね、うん。
で、ストレス発散で何してましたっけ、カリアさん。
ストレス発散はうまいもん食って風呂入って寝ることですね。
しかも半身浴しながら本読んでるんでしょ。もう OL やん、OL。かわいいよなぁ。めちゃくちゃかわいい。え、お風呂どれぐらい入るんですか、その時間は。
本読んでるときはね、長いときは本当に2、3時間入ってる。
下半身ふやけるから。
そう、いや、読んでる本が面白いとね、止まんなくなる。
何読むんですか？
まあ、大体、歴史小説とか。
ああ。
でもそうね、ノンフィクションのやつとかも多いな。歴史ものが好きなんで。まあ、あとはビジネス書とか、ビジネス書読んでて3時間ぐらいに行くことはない。
ええー、そうなんすね。私、ビジネス書なんてもう本当にずっと読んでないな。なんか。
ビジネス書はね、うん、でも年に30冊ぐらい読みます。
いやー、それは確かにいろんな考えが整理されるわけだ。
まあでも、大体覚えてないですけどね。
いやいや、ああいうのってこう、無意識化に持っていくものだと思うんで、まああんまり逆に意識しすぎると、むしろ表面上でしかビジネス論語れなくなっちゃうから、まあそれぐらいでいいかなと思うんですけど、いや、でも私とかね、やっぱビジネス書を見ると、自分の足りないとこみたいなんが、こう、如実に分かっちゃって、怖くなっちゃうんですよね。松永さん、そんなことないですか？読んだりします？そういうの。
ああ、まあ、たまに。
ああ、偉い。
あ、でもどうだろう、なんかこう、ノウハウとか、考えとかっていう、業界地図とか、なんかそういうのは読んだりすること多いかな。うん、
はあ。
でも、そうですよね。結構、読んでて辛くなることありますね。
いや、ありますよね。
辛くなるんや。
あります、あります。
いや、ありますよ、うん。いや、もともと、あれですね、書籍を、こう、じっくり読むの好きなんですね。
そうですね。本読むの好きだったんで、まあ、だから、書籍の編集もできたんだと思いますね。
ああ、うん、なるほど。
全然その辺が苦じゃなかったんで。
うんうんうんうんうんうん。なんか、あれでしたね。ルールブックを書くことも好きって、メソッド13のルールブックの執筆で言ってましたね。
多分こんなルールブック書くの好きな人間そんなにいないんじゃないか
ぐらい。いや、初耳ですよ。
羨ましい。もう書いてください、もう俺の。
え、つぶたくんは嫌いなん？
僕めっちゃ嫌い。
いや、まあそれでも普通そうよな。普通、
僕もほんまルールブック書くの本当苦手で、いつも手直ししてもらうんですよ。
ああ、いや、なんかその楽しみ方教えてください。
なんだろうな、理屈が整理されて収束していくのが好きなのかな。
ああ、なるほど。
こう遊び方があって、うん、こういう手順で遊んだら全てがうまくいくっていうのが、ケツまでかけたら気持ちいいってのがあるんだろうな。
ああ、でもちょっとわかりますね。私あれですよ、まあ、アークライトにしろ何しろ、こう、買ったゲームのルールブック読んで、一回遊んだら、その後、2時間ぐらいかけて、全部メモするんですよ。要点を。 で、まず赤ペン引くんですけど、さらに白紙持ってきて、白紙にもうザーって箇条書きで大事な点書いてって、で、まあ、出来上がるじゃないですか。忘れやすい点をまとめて。そしたらなんか、すごい、このゲームにおいてはもう完璧だっていう気持ちになって、高揚するっていうのはありますね。
僕からするとそっちの方が異常な行為に見えます。
異常なの？
変態よ、ド変態よ。
ド変態じゃないでしょうよ。で、それをツイートしてみんながそれ見るっていう。あ、そうかな。でも、ちょっと似てるところあるのかなっていうのは、やっぱり整理整頓が多分好きなのかなって思うんですよね。で、そうやって仕上げたものを誰かの手に渡って読んでもらえるっていう。
まあそうですね。
いやでもね、やっぱ限られた人間だと思いますよ。
あとはだから、こう、あんま上から目線的に言うとあれだけど、インディーズとかで、ルールブックとかが、こう、読みづらいやつとか、
はい。
だと、むしろちょっとテンションが上がります。
もう、便乗工場なんかもその最たるもんですね。
便乗工場大変でしたね。
そうでしょうね。
あれは、本当今までの編集人生で一番大変だったかもしれない。い
や、そうですよね。
便乗工場ね、どんなにテキスト書いてもわかりやすくならないんだよ。
いや、そう。もう、これに関してはもう、もともと仕方ないのかなって思いましたけど。
本当ね、あれは確かに自分の能力の限界を感じるタイトルだったな。
思い出深いですよね。買った側も思うもんな。
そう。遊ぶとね、そこまで複雑じゃないんだけど。
うんうんうん、
面白いですしね、
うん。うん、面白い。
あれを論理的に伝えて、しかもこう、例外処理をなくさせようみたいなことをするとね、ほんと大変だった。っすね、
いやーなんか、カリアさんと口喧嘩したら、めちゃくちゃ論破されそうな気がするな。
いや、でもね、僕、瞬発力が結構弱いんです。
え？そうなんですか？
そう、だから、リアルタイムで喧嘩してると、即座に、反応できなかったりするんで。文章だとね、論理だって、いろいろ考えて遂行できるんですけど、
うんうん、
即座には対抗できなかったりするんで、うん、まあ、その時は手が出たりしますからね。
問題発言やんけ。
そうです。
トサジョーク。トサジョーク。出ましたね。おもろいなぁ。ありがとうございます。まあなんかでもルールの執筆に関してのこういった意見があるのは非常に面白いし、その、無理してルールブック編集者として、ルールブックは書くべきではないって言い切ってるんですよね。で、別の仕事探した方がいいって書いちゃってるんですよね。カリアさんね。だから編集って本当にルールブックはもう常に付きまとうものなんです。
まあそうですね。まあ別の仕事を探さなくてもいいかもしれないけど、
うん、
ルールの編集ができる相棒を見つけるべきですね。
うん、ああ、そうなんだ、うん。そっか。いや、そういう意味ではじゃあね、今、下で頑張ってくれてる方々は、そういったのと今、直面して頑張ってるってことですよね。
まあ、むちゃむちゃルールブックは時間かけてやって、てくれてますよ。
ですってよ、黒田先生。
いや、もうだから、このルールブックの構図を把握するのところは、俺結構ほんまに読んだんで。
うん。
はい、次のルールブックをご期待ください。
そんな宣伝や。そんな宣伝。
いや、まあでもルールブック何度か書いた気がしますけど、別にどれが正解ってわけもないんで。
う
ん、
ああ、そうです、
そう。まあ皆さんで正解探してくれたらっていう感じですね。だから、アークライトの他頑張ってる連中も別に僕のやり方に従わなくてもいいんですよ。わかりやすいルールブックだったらそれでいいんですよ。
あ、そんなスタンスなんですか？やっぱ下と接するときって。
そうですね。野沢とか結構、逆らってきますね。
わあ、もう、メニュー株は
だから、まあ、でも、まあまあ、自分でそんだけ、うん、信じるものがあるんだったら、まあいいんじゃないっていう。
育ててあげてるなぁ。偉いですね。
まあまあ、その辺もやっぱり、なんだろうな。自分が絶対正解とも思わないので。
だからカリアさんってあれですね。まあ、ボードゲーム業界自体がそうかもしれないですけど、前線でいますよね。
まあ、そうですね。 ボードゲーム編集なんかで飯が食える人間なんて、僕の前にそんな言った気がしないん
で。それはどうなんですか？黒田さんの方もそういうもんなんですか？もう上の人も下の人もみんなもう完全に前線で戦うみたいな感じなんですか？
もうフル投入ですよ。
フル投入
だ。もう全員が全員フル投入で、もう社長が一番原稿書いてるような会社です。
確かに。グループ SNE はもう安田先生がもう一番トップで言いますもんね。
わしがやっとるやろ、ついてこい、
つって。でっかい槍で突撃するんですよ、あのモンハン的に。
やばいっすからね。
ダンスそんな突撃したら危ないで言ってんのにズバーン行きますから。
締め切りはここ、間に合わせろ。はい
はい。軍隊やないか。
SME にはまた相当特殊やからな。
特殊なんですね。
特殊っす。あのカリアメソッドってどっちかってやっぱアークライトの中での物事の進め方みたいなのが、
もちろんそうですね、
もちろん書いてあって、すごいこう綺麗に順序だって企画を通してみたいなのがあるんですけど、うんうん、もうその辺が全くないんで、うちもっと原始的な作り方してるんで。
おいおいおい、怒られるでおい。いやいや。まあでもそのね、まあ良し悪しありますからね、
うん、まあまあそれがね、結構僕はあの SNE のことガラパゴスって呼んでるんですけど。
いやいやいやいや、もう全然褒めへんやんけ。
褒めてますよ。
ガラパゴス褒めてねえよ。
独自の進化形態があるじゃないですか。
そう、
僕それはすごいいいなって、だからすごい性に合ってるんですよ SNE。
ああ、まあでもそうだと思うわ、うん、パワー系が集う印象あるものね。
パワー系で個々が勝手に仕事やってるんですよ、プラネタ、うん、だからそのあんまり分担しないというか。
はあ、まあそれで賄えるっていうのもやっぱりボードゲームなのかな。
まあそうですね、うん、クリエイター集団っていうね、もともとあのもちろん刈谷さんもそうでしたし、あの小細工の秋口さんもそうですし、うんうん、もうあの SNE からあの卒業しはりましたけど、河野さんもそうですし、やっぱなんかそんな感じはしますね。なんで結構特殊ですね、企業としては。
確かに、
うん、
まあそういった意味ではまあ成長もしやすいでしょうね、全体が見えるから。
まあ結構サバンナみたいな感じなんで、0から10までみたいな感じでっていうか。
まあでもそういう流れもありますけど、ちょっとね話を戻して、一番最初にそのカリアメソッドと02でですね、売れるゲームとはっていうのが一番最初にね、
難しい
あるわけですよ。売れるゲームってなんだろうって、まあ一番やっぱ皆さん気にするし、同人にしても企業さんにしてもまあ気になるところであるんですけど、
売れるゲーム、俺何買いたいんやろ。
そこで言うと、小売価格2000円の商品であれば3000個、小売価格3000円の商品であれば2000個、つまり完売時に売り上げ600万円の初回生産が1年以内に完売するであろう企画でないのであれば原則企画を通しませんって書いてあるわけですよ。
わかりやすい、
完全に具体的な数字
ね。めちゃくちゃ具体的な数字ここ書いてますよね。
いや、まあでもこれ、
うん、
規模にもよるからね。こうだから社員が3人の会社と社員が10人の会社ではまた違うと思うから、うん、一概にこれが全部ではないけどね。
とはいえですよね。
そうなぁ。メーカーだったらそんぐらいを目指さないと無理だと思いますよ。
うん、いやぁ、そこですよね。だから、ボードゲームで暮らしていこうって思う人も多いでしょうけど、まあカフェとかああいうのは置いといたとしても、販売とか考えると、こういう具体的な数字見えてきて、やっぱ絶望するというか。
まあそうですね。はい。だから、一本だけできたって当然食えないわけだから、うん、それをコンスタントに作れないと、まあ、成立しないっすよっていう。う
ん、で、これ、まあ、カリアさんが、ゲームが面白いというのは前提だよって書いてるんですね。
はい。
逆に面白いけど売れてないゲームは5万とあるって言ってて、まあ、やっぱりそういう評価も社内ではあるというか、カリアさんも思うところなんですね。
そうですね。まあまあ、だからね、ゲームマーケットごとにそれこそいっぱいゲーム出るじゃないですか。
はい。
だから、当然面白いゲームもたくさんあるんだけど、じゃあ売れんのかみたいなことはやっぱ考えますよね。カットする話でいくと、
もう、はい、
この秋とかだと、わかりやすいのだと、
ああ、はい。やっぱあれ傑作っすよね。
面白いんですけど、
うん、
も
う
それこそ、じゃああれ2000円で3000個売れるのかみたいな、
うん。
で、もしかしたら3000個売れるかもしれないけど、
うん、
じゃああれ定番になって、こう毎年こう5000個売れるとかなっていくのかなって考えたら、どうだろうな、
そこまで。あ、そうなんだ。
どこまでパワーあるかなって。
私は個人的に、 に関しては乗っかっていけそうだなって思いましたけど、
あのね、みんなに一旦広まったら、あ、もう軌道に乗る普遍性を持ってると思うんですけど、
うんうん、
どうやってそこに乗せるんだってことです。
ああ、なるほどなるほど、確かに確かに、
うん、だからなんだろう、フックが弱い、そういう。
ああ、それはそうですね、やっぱこうアンテナ張ってる人が、お、このゲームキラリと光ってるぞっていう気づくことはあるんですけど、うん、やっぱりアンテナ張ってない消費者が、お、このゲーム面白そう、買おうってドンキとか普通の量販店で手に取るためのフックで言うと、確かにそうですね。
それこそこう、うん、だからテレビとかで有名人がこう何回か取り上げるみたいなことして、うん、なんか普通の人がちょっと遊ぶみたいなところまで一旦行けば、そっからあとは行ける気がするんですけど、うん、そういう普遍性はある気がするんだけど、じゃあどうやってそれ持ってくんじゃってなったら、
そうですね、
うん、普通にじゃあ家サブ置いといたらそうなるんかっていう話、
いや、うん、まあもちろんアプローチとしてイラストとか側とかテーマとか、
テーマですよね、
うん、っていうところはあるでしょうけど、まあとはいえそのカタカナ足とかああいった作品のようなこうわ分かりやすくて今すぐやってみたいみたいなところに直結するものでは確かにないですよね。で、一回やってもらったらめちゃくちゃいいゲームだから、どんどんそういう人のこう口づてで広がっていけばいいけど、やっぱりツイッターとか SNS ってこう発達した結果、そういった情報が溢れまくってるから、よっぽどキャッチーなセリフで説明できる内容じゃないと広がらないんですよね。
そうですね。まああとは、うん、よっぽどいろいろ宣伝をうまくやるか。
まあ、
そういう意味で今不幸なのは、輸送がおかしくなっちゃってるんで、なかなかつかないっすよね。
あ、そうですね。ちょっとその輸送の話もメソッドの中で出てましたよね。結構あれも面白かったなって思うんですけど。
今、原価が上がってるって。
そう、原価が猛烈に上がってて、何でしたっけ？ 1 年前の3、4倍？
そうっすね。うん。
マジっすか、これは。
マジじゃないっすかね。黒田さんどうっすか？
うん、まあ、ちょっと輸送関係はちょっと僕制作の方なんであれなんですけど、まあ、ただ、船の遅れとかで、やっぱ値段も上がってるし、
うん、
今までやったら2ヶ月で届いてたものとかが3ヶ月、4ヶ月かかったりとか、今やったらそのコスモスのがむちゃくちゃ時間かかっとったりとかするんで、国産ゲームの話じゃないんですけど。
ヨーロッパのやつとか本当エグいよね。
エグいですね。ヨーロッパ
はマジでエグい。中国も遅れてるけど、うん、ヨーロッパなんかアフリカ回ってくるから。
うん、ああ、そっか。
そりゃ大変だと思う。
そう、こんな話もね、もう一般の人はわからないでしょうけど、本当船って直にこう日本に来てるわけじゃないんですよね。いろんなとこ寄ってからこう日本に来て、また日本から別のところ行くから。
そう。
そんなすぐ来ないんだよっていう。で、しかもコロナの影響でコンテナ不足とかいろいろあって、お金が上がってるんでしょ？
ですね。
じゃあ、正直これまでと同じような値段で売っていくって割に合わないじゃないですか。
だから、まあまあ、うちだけではなくって、ボードゲーム全般が上がって、ていくかもしれないですね。原料の値段も上がってると思うんですよ。
紙代とかがね、やっぱり上がったりとかしたりするんで。
でも中国に頼めば安いよみたいな。
まあそれでもやっぱり安いですね、中国は。
まあ、
うん。でもカリアさんが書くには中国も上がっていくのではないかっていう予想。
そうですね。これからまあ上がっていくでしょうね。
まあ高度成長期ですからね。それこそ今はね、足元でやってくれても、ゆくゆくはもうやらないよお前んとことは、なんて平気で言うような立場になる可能性もありますからね。
まあもしくはまあ、あの値段が上がっていくと合わなくなって、まあこれだったら日本で作った方がいいんじゃないのっていうことには、
他の国
かもしれないですね。
怖っ。でも元に戻ることはないんですか、こういった高騰かって。
ないんじゃないですかね。
そういうものなの？
今って中国ってまだ計画停電やってるんですかね。
どうなんだろう。もうあんま聞かなくなったから、やってないのかな。で、だから安くなるとしたら、多分だから東南アジアの方にいい印刷工場ができてくると、もしかしたら安くなってくるかもしれないですけども。
そうですね。
でもその時はきっと品質が大丈夫なのかみたいな話になるでしょうね。
ノウハウとかも。
昔はだから中国で印刷するなんて考えられない、日本の印刷が最高だっていう話だったけど、今中国の印刷も随分クオリティ上がってる
んです。あ、そうなんですね。昔はまた違ったんですね。
昔は秋口くんとかひどい目にあってましたからね。
あ、そうですね。
届かないってことですか？
届かないとか色がおかしいとか、こう、うん、ひどい目に散々あって。
まあまあまあ。なんかその中国イコールなんかパチモンだとか日本のエンターテインメントを盗んでとか、まあそういった印象が一部ではありますけど、結局それもその今の中国はじゃあそうかって言われるともう違うわけですよね。
違いますね。それこそ10年ぐらい前だったら、そういうことやっぱり言われてましたけどね。海賊版だの文化だとか、こう人の技術を盗むだとかいろいろ言われてましたけど、今はもう全然クオリティも確かだし、まあそれこそ中国発のオリジナルアニメとかビデオゲームとかもクオリティめちゃくちゃ高いですよね。
いやそうですよ、うん、まあ韓国中国の今のねこうハイエンドなものってまあ世界の中でもトップクラスですからね今、うん、まあそういった意味でもやっぱりこうビジネスパートナーとして中国を選ぶっていう点はまあやっぱリスクも上がっていくんだろうなとは思いますね。
まあそうですね、うん、まあ日本の印刷と値段が変わらなくなったら当然日本の方がいいですよね、
うん、うわーで日本で頼めばまあクオリティも高いしスピードも速いし
スピードも圧倒的に速いですね、
うん、どれぐらい違うんですか？
全く違う。日本だと多分早ければ2週間ぐらいで納品されます。
おお。
でも中国だと、やっぱ完成するのに2ヶ月とか。
うわ。
で、そこから船を送るのに1ヶ月とか。まあそんな感じなんで、日本だったらもう印刷し終わったら、もう即納品してもらえるんで、あっという間ですよね。
うわー、そっかー。
まあ、それでも中国の方がやっぱりコストが今はすごく安いんで、まあ中国を今は選んでますけど、まあ今後はどうなるか。うんわかんないですね。いろんなコストが上がっていくと。
まあ、そういった話までメソッドの中で書いてるっていうね。
うん、
いや、目から鱗ですよ。ね、松永さん。
そうですね。
松永さんもこう、印刷関係とかはあまり仕事としては触れたりしないんですか？
まあ、そうですね。そのフォトムズの時ぐらいですかね。それは台湾で印刷しましたけど。
台湾と中国ってほぼ一緒のような感じ？
感覚的には僕台湾の工場も中国の工場も両方お願いしたんですけど、台湾の方が若干高いんですけど、ちょっと丁寧みたいな感じ。いや、イメージですよ。
印象ね。
印象なんですけどね。
で、台湾の方がちょっと早いかな。
ああ、スピードも？
その代わりちょっとだけ高いというか、もちろん日本よりは安かったんですけど、うちがやってた時は、なんですけど、今は両方やってるって感じですね。
なんだ、その安さの秘密って結局人件費ってことか。
まあ人件費でしょうね。僕、一回工場に遊びに行ったことあるんですよ。
はい。
まあやっぱ、すごかったですね。
あ、その中国のですか？
そうです、そうです。印刷所仲良くしてるところがあって、そこからずっと遊びに来いって言われてたんで、うんうん、まあコロナの前に一回行ったことがあって、
はい、
そしたらまあ香港の印刷所さんなんですけど、まあ近くに深圳っていう巨大な都市があるじゃないですか。
うんうんうん、
中国のシリコンバレーみたいに言われてる巨大なあの都市があるんですけど、うんうん、そこまでは車で2、30分なんですけど、まあ、2、30分で深圳行ってからハイウェイに乗って、4時間ぐらいぶっ飛ばす、ノンストップ。多分車120キロぐらい出てたと思うんですけど、もうノンストップで西の方に行って、もうそこがどこか全くわからなかったですけど。
怖っ怖い、もう単純になんか電波少年みたいな展開。
で、降りて、で、そこに、まあ巨大な印刷工場があって。
はぁ
女性が多かったですけど、こう職人さんが印刷してましたね。だから多分、やっぱ人件費は安いんじゃないですかね。
安いだろうし、そこの多分、地域ではもう稼ぎどころなんでしょうね。その印刷の工場が。
そうですね。まあ、工場が。印刷所もバカみたいにでかくて。
はぁ。で、だいぶ接待受けたんじゃないですか？
接待は受けましたね。こう、毎日食えないぐらい飯を食わされました。
らしいですよね。なんかそう、中国の企業さんの接待ってそういうものらしいですね。
そうですね。まあ、あとはやっぱエネルギーがすごかったですね、やっぱり。
うんうんうん、
飲んだりもしたんですけど、酒を。
はい、はい。
やっぱ、全員の表情がすごい前向きで、今日より明日より明後日、俺たちはいい生活ができるみたいなこと ことを信じてる顔つきで。
いや、もう北斗の拳の2話の話です、それ。今日よりも明日なんじゃって言ってる、あの種もみのおじいさんと同じ。
まあ僕はね、80年代の時はさすがに小学生だったんですけど、うん、
はい。
80年代の日本ってこんなだったんだろうなって感じ。
あー、でもそうですね、うん。確かに結局、日本も同じ道を歩んでますからね。
まあそうですね。
うん。
ちょっと話はメソッドからずれたかもしれないですけど、うん、まあだから中国行ったのもすごい面白かったです。まああの辺の体験で、ああまあ中国もすげえなと、これは、それまでやっぱり僕もちょっと格下の国と思ったんですけど、
まあね
うんうんうん、全然日本負けてるわと思って、そっからちょっと中国に対する姿勢が変わりました。
いや、そうですよ。ね、旅行はいいですよね。まあまあまあ、そんな感じで、はい、進めてきてますけど、まあ、なんだかんだ、ぐだぐだやってたら、気がつけばいい時間になってきましたけど、
はいはい。
はい、まあ他なんかこれ特に聞きたいなとか、松永さん、黒田くんからないですか？わかりますか？
そうですね。まあ、その、カリアメソッドってどっちか言ったら、その、ボードゲームの作り方であったりとかの方にちょっと終点がいってるんですけど、うん、まあ、カリアさんってその、まあ、ゲームマーケットっていう大きなイベントの、運営の責任者でもあるわけじゃないですか。で、それこそその、カリアさんが SNE に来られてた時に、一回、カリアさんもしかして覚えてないかもしれないんですけど、ベロベロに酔った状態で、
ベロベロに酔ったら絶対覚えてないよ。
僕、よう会社泊まってるんですよ。まあ、家が遠いっていうのもあったりとか、そういう飲みがある時とかは、ね、原付とか運転できないんで会社泊まったりするんですけど、たまたま一緒になった時があって、その時に、うん、俺はもう、ゲームマーケット大きくするんやっていうのを、めちゃくちゃ聞いたことがあって。
熱弁してたと。
熱弁してはって、で、安田社長には、おお、返さなあかんっていうのと、あとラーメンがうまいっていうのを。この3つを、ローテーションで6回ぐらい聞いた。
回転剣舞6連。
回転剣舞6連で。そうっすよねっつって俺その時聞いてたんですけど。
まあ、相づち打たなくてもよかった。
いやいやいや。で、あの時ってもっと人を多くしたい、もっといろんな人に知ってほしいっていうビジョンを持ってはったと思うんですけど、今そのゲームマーケット今後どうしていきたいかっていう構想とかというか、なんかなんとなくでもいいんですけど、そんなんってあったりするんですか？
なかなか難しいですね。まあでも、大きくしたいのは大きくしたいです。
うんうん、
コロナ前は3万人まで、行ってましたし、でも3万人でも、あんまり多いと思ってなくって、まあ5万ぐらいまとか、まあなんだったら10万ぐらい行けばいいの。
いやもうそうなったらゲームショーっすよ、それ。東京ゲームショーっすよね。ま
あ、でも、その心はというとあれですけど、なんだろう、ボードゲームってもっと、日本で文化として定着していいよねって思ってて、だから休日の過ごし方として、まあカラオケ行くのとボーリング行くのとボードゲームみたいな、そういう選択肢に入ればいいよねって思ってて、うんうん、まあそういう風な時代にはゲームマーケットに10万人来てておかしくないんじゃないっていう、
あ、
ま
あ、
逆算ではないけど、っていう思いがあるんで、だから、うん、ゲームマーケット、はもまだまだ全然大きく、
したいし、できると。
できるとは思ってますね。
まあまあ、あくまでコロナが明ければっていうところです
ね、うん。そうですね。まずはちょっとコロナがあるんで、これはなかなか難しいですね。
まあそうですね。どうなるか。
開けるってことはないかもしれないし、ちょっとこの後どうなるかわかんないですけど、でも、まあ、大きくはしたいし、まあじゃあそのために具体的にどうするっていうと、まあ、まだいろいろ喋れないこともあるけど、まあまあ、でもちょっと考えてることありますが、春もちょっと面白いことを考えてるんで、
それは期待だな。
でも、待てよ、これっていつ放送されるんですか？
あ、これもうあれですよ、年明けほぼすぐ。
うん、じゃあ、あんま喋っても大丈夫な気もするんだけど、
ほ
う、メイクコントロールジャパンっていうね、イベントをね、誘致します
よ。ほう、何すかそれ。
ビットサミットで、
はいはいはい、
面白いコントロールを出してる人たちがいて、
うんうん、
まあ、どんなコントロールかっていうと言葉で伝わるかわかんないんですけど、ボスブラインドブランデーっていうゲームで、
うん、
ワイングラスの中にセンサーが入ってて、
うんうん、
まずそのワイングラスコントローラーを回すんですよ。そうするとエネルギーが溜まっていくんですね。
うん、
で、二人対戦ゲームなんですけど、自分の目の前にこう50センチ四方ぐらいの枠があって、 って、うん、そこに小さいブラインドがあるんですよ、
うんうんうん、
でそこのブラインドを指でカシャって下げたら相手に攻撃するんですよ
なんか見たなそれ、
うん、だからワイングラスをぐるぐる回しながらエネルギー貯めて、うん、タイミングよくブランデーをカシャって下げて、うん、相手を攻撃するっていう、まあ
裕次郎やん
非常に頭のおかしいゲームがあって
テーマは面白いですよね。
あまりに面白かったんでその人たちと会話してたら、
う
ん、いやこういうよくわかんないコントローラーを作ってる連中が他にもいるんですと、
う
ん、マジでかと。で、そういう人たちを集めたイベントを開こうと思ってるんだけど、適当な場所がなくってみたいなことを言われたんで、もうゲームマーケット来ればいいんじゃないですか？
いやいやいやいやいや、
だからゲームマーケットにそういう人たちが参加するブースをちょっと呼ぼうと思って。
面白い。
絶対面白いですよ。その人たちが作ってるやつ、名前は覚えてないですけど、段ボールで、こう、しゃがむゲームとか、
うん、
ちょっとね、言葉で説明して
伝わる。それもうメタルギアの隠れるやつみたいな。
そうです、そうです。メタルギアの隠れるやつみたいなんですけど、うん、ネタがおかしくって、
うんうん、
酔っ払って気づいたら、全裸で財布もないと。
なるほど。
で、家に帰らなきゃいけないけど、うん、警察に捕まったら逮捕されちゃうから、こう、段ボールで体を隠して街を歩いて家に帰るっていうのが設定で、
は
ぁ。モニターに、だから映ってるんですよ。
す
っぱだかのてめえと段ボール持ってる。
はいはいはい。
型で。それで段ボールがコントローラーで、通行人が来たらもう段ボールの中に去ってしゃがまなきゃいけないんです。
なるほどね。
で、うんうんうん、見つかったら警察にお縄になるっていうので。
いや、いいじゃないですか。
で、なんでそれゲームマーケットに呼ぶんだっていう話があるかもしれないですけど。
そうそうそうそう。そこですよ。
でもね、これってめちゃめちゃボードゲーム的な発想じゃないかなって思うんですよ。なんていうのかな、こう、アイディアの面白さだけで勝負してるというか。
ああ、う
ん、なるほど。まあ、ビデオゲームはビデオゲームなんですけど、で、いや、その人たちに、え、これっていくらで販売するんですかって聞いたら、いや、売り物じゃない。
そうですね。彼らはそうです。
みたいな、
うんうん。あくまで技術発信と提供ですからね。
ですね。いや、そういう話だったんで、これは相当面白い。まあ、で、もしかしたら、その辺の発想が、ボードゲームにもつながるかもしれないし、で、そういうのと融合したゲームが出たりするかもしれない。
うん、
それが、もしかしたらボードゲームの何かブレイクスルーになるかもしれないし、うん、だからゲームマーケットに来るような人たちが、こう、なんだこれってなって、なんかインスピレーションもらったりすると、
うん、
またちょっと面白いのかなと思ったりするんで、
う
ん。
そういう点では、アヌビスの仮面とか。
はいはいはいはい、はいうん。そうですそうですそうです。
まあ、彼が作ってたゲームって結構そういうのがあって。
そうですね。VR と組み合わせてみたいな。
はい。ギフト10インダストリーっていう、はい、まあサークルですけど、まあそこ結構、そのアナログとデジタルの融合みたいなのを掲げてやってましたから、やっぱこう一応デジタルだから枠ないじゃないよねって思いがちですけど、実は直感的な遊びっていうものの補助としてデジタルっていうのはすごく相性がいいし、でその点アンロックとかああいうのも含めて、
はいはいはい、
結構やっぱりね親和性高いじゃないですか。ただインディーズの方々、まあ要は同人関係の方がじゃあみんなデジタルでちょっと絡んだゲーム作りたいって思ってもできるわけじゃないから、それをゲームマーケットの今のカリアさんの企画によって刺激とパイプになって何か新しいのが生まれるっていうのは。なんか未来明るいですよね、
う
ん。
そうですね。まあで、そういうことをやることによって、デジタルの人からまたゲームマーケットに注目してもらえるかもしれない。
なるほど。なるほど。う
ん、まあだから、ちょっとそこは面白いんじゃないかなと思って、この春。
おー、これは楽しみだな。
楽しみですね。
絶対面白いです。僕自身も楽しみにしてますからね。はい。まあまあまあ、はい、そんな感じでね、やっぱり、なんだろう、あんま先入観持たずに、面白いと思ったことはどんどんトライして、まあ、ゲームマーケットが広がっていけばいいなと思ってますし、まあそういう意味では、もみさんにね、黒田さんや松永さんもね、いろいろ面白いことあったら言ってください。
ああ、そうですね。もう、カリアさんから相談を受ければ、いろいろ考えたいなっていう。
僕、大体止めないです。
いいね、
はい。
はい、ということで、はい、ここまで進めてきましたけど、もうちょうど2時間経ちました、収録。ね、まあ、配信の時には1時間ちょいぐらいになってるのかなと思いますが、まあ、思った以上に収録してる私たちは楽しかったです。
ね、なんかいろんな話聞けてありがとう
ございます。松永さんも非常に楽しかったですか？
楽しかったです。
言わせてる。
無理やり言わされてるから、
ね、本当。なんかでも聞けば聞くほど、なんかもう今聞きたいこといっぱいあるんですけど、ちょっとまたこれからもよろしくお願いします。
ああ、もうぜひぜひ。はい、マリアさんね、もう生き地引きですから。
うん、いやでも本当なんか、でもなんかデザイナーにとって結構夢あるなと思って、そのどういう感じで、そのアークライトからその製品化することが多いかみたいな話がメソッドの中あったと思うんですけど、そのボードゲーム持ち込みとかじゃなくって、ゲームまで売れるとそこから目がつけられてみたいな話があったんで、なんかこう、持ち込みとかじゃないとダメってなると、なんか人付き合いとかそういうボードゲームの力以外で必要なのかなとか思っちゃうんですけど、まあ、純粋にこう好きなゲーム作って、でなんかそのフックが刈谷さんとかゲーム業界の人にかかったら、そこからね製品化もできるかもって思うと、うん、なんか夢あるなって思います。
夢ありますよね。多分こういう業界ってもうこの時代あんまないっすよ。
そう、
実力だけでいけるっていう、まあそういった点でも今回はちょっと勉強になりましたね。
はい、
そうですか。
はい。ということで、まあ終わろうかなと思いますが、
はい、
まあ言って結構中身ぐちゃぐちゃになったというか、まあカットしたのも含めて、あの、聞き手が大変そうだと思うので、あの、ホラボドの方でですね、まあ今回のブログに、まあ記事載せときますんで、カリアさんの。全部リンク貼っときますんで、で、まあ個人的に特にこれは面白いよっていうやつは星マーク入れて載せときますから、
まあ、
今回気になった方、まだメソッド読まれてたことない方はですね、そちらからこうリンク飛んで見てみてもいいかなと思いますね。まあ、それだけでも今後の何か役に立つかもしれないし、まあ、カリアさんをただ好きになって終わるだけかもしれないし、まあ何にしても人柄が出た、まあ、今回の収録、そしてノートだと思うので、なんか良かったな。この2021年、まあ、カリアさんにとっていろいろあったし、まあ周りの人たちにとってもいろいろ学びになったんだろうなって思いましたね。
まあそうですね、ボードゲーム業界が発展してほしいなという思いで書かせていただきました。はい、
はい、まあ私たちも今後ねそれをバネにして頑張っていこうと思いますね。黒田くん。
はい、もう僕はね今ちょうどカリアさんと10歳差なんですかね、多分。
そうなの。
僕38なんですけど、うんうん、今
僕は今年49。
あ、
じゃあ、いやだから私と私もみと10歳差ですわ。
えらいこっちゃです、
やっぱりね、一人の男として10年後ああなっていたいっていうね、
確かに
あののがあったりするので、顎
がたるむようになって
る、顎がたるむようになって渋い声で、
渋い声で、ね、
同じ話を6回する。
それ10年前やからもう君の年ぐらいいっちゃう。
確かに確かにね、もう一緒ですね。じゃあ
まあ一つのやっぱ僕は最初も言ったんですけど、完成形だと思う。
ほんまかいな。
いや、ほんまそう、ほんま、これはマジですね。
まだまだ道半ばです。
はい、いや、でもこうやって年下の人から言われる人も少ないっすよ。やっぱこれはもう、純粋にその言葉を受け止めてください。黒田くんの言葉を。
頑張ります。はい。
うん。
頑張ります。
あの、嫌がられないように気をつけて。
はい。
カリアも変わったな、最近。
いやいやいや、丸くなったな。いやいやいや、もう手出さなくなったな。
ブンブンつ
はい。
はい。
じゃあ、いつもの言って終わりますか。
はい。
お、これは松永さん、
はい、
久々ですね。
そうですね。ちゃんと準備できてますよ。
やったぜ
やったぜ
はい。じゃあ、ここまで聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。今後ともホラーボード、そしてアークライト、グループ SNE、ポドゲーマーをよろしくお願いいたします。
お願いします。
では、せーの、チャオチャオ。
チャオチャオ。